グリム兄弟作、楠山正雄役、赤ずきんちゃん。昔々、あるところにちいちゃいかわいい女の子がありました。それは誰だってちょいと見ただけでかわいくなるこの子でしたが、でも誰よりも彼よりも、この子のおばあさんほどこの子をかわいがっているものはなく、この子を見ると何もかもやりたくてやりたくて、一体何をやっていいのかわからなくなるくらいでした。それである時、おばあさんは赤いビロードでこの子に頭巾をこしらえてやりました。するとそれがまたこの子によく似合うので、もう他のものは何にもかぶらないと決めてしまいました。そこでこの子は、赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんとばかり呼ばれるようになりました。ある日お母さんはこの子を呼んで言いました。さあちょいといらっしゃい、赤ずきんちゃん。ここにお菓子が一つとぶどう酒が一瓶あります。これを赤ずきんちゃん、おばあさんのところへ持っていらっしゃい。おばあさんはご病気で弱っていらっしゃるが、これをあげるときっと元気になるでしょう。それでは暑くならないうちにお出かけなさい。それから外へ出たら気をつけてお行儀よくしてね。やたらに知らない横道へ駆け出して行ったりなんかしないのですよ。そんなことをして転びでもしたら、せっかくの瓶は壊れるし、おばあさんにあげるものがなくなるからね。それからおばあさんのお部屋に入ったら、まずおはようございますを言うのを忘れずにね。入るといきなりお部屋の中をキョロキョロ見回したりなんかしないでね。
そんなこと、あたしちゃんとよくしてみせてよ。
と赤ずきんちゃんはお母さんにそう言って指切りしました。ところでおばあさんのお家は村から半道離れた森の中にありました。赤ずきんちゃんが森に入りかけますと、狼がひょっこり出てきました。でも赤ずきんちゃんは、狼ってどんな悪い獣ものだか知りませんでしたから、別段怖いとも思いませんでした。
赤ずきんちゃん、こんにちは。
と狼は言いました。
ありがとう、狼ちゃん。
大層早くからどちらへ？
おばあちゃんのところへ行くのよ。
前掛けの下に持ってるものは何？
お菓子にぶどう酒。おばあさん、ご病気で弱っているでしょ？それでお見舞いに持って行ってあげようと思って、昨日お家で焼いたの。これでおばあさん、しっかりなさるわ。
おばあさんのお家はどこさ、赤ずきんちゃん。
これからまた八九町も歩いてね。森の奥の奥で、大きなカシの木が三本立ってる下のお家よ。お家の周りにクルミの生垣があるからすぐわかるわ。
赤ずきんちゃんはこう教えました。狼は心の中で考えていました。
若い柔らかそうな小娘。こいつは脂が乗っておいしそうだ。ばあさまよりはずっと味がよかろう。ついでに両方一緒にパックリやる工夫が肝心だ。
そこで狼はしばらくの間、赤ずきんちゃんと並んで歩きながら、みちみちこう話しました。
赤ずきんちゃん、まあそこら中きれいに咲いている花をごらん。なんだって方々を眺めてみないんだろうな。ほら、小鳥があんなにいい声で歌を歌ってるのに。赤ずきんちゃん、なんだかまるで聞いてないようだな。学校へ行くときのように、むやみとせっせこせっせこと歩いているんだな。外は森の中がこんなに明るくて楽しいのに。
そう言われて赤ずきんちゃんは仰向いてみました。するとお日様の光が木と木の茂った中から漏れて、これがそこでもここでも楽しそうにダンスしていて、どの木にもどの木にもきれいな花がいっぱい。いっぱい咲いているのが目に入りました。そこで、
私、おばあさまに元気で勢いのいいお花を探して花束をこしらえて持って行ってあげようや。するとおばあさん、きっとお喜びになるわ。まだ朝早いから大丈夫。時間までに行かれるでしょう。とこう思って、ついと横道からその中へ駆け出して入って、森の中のいろいろの花を探しました。そうして一つ花を摘むと、その先にもっときれいなのがあるんじゃないかという気がして、その方へかけていきました。そうしてだんだん森の奥へ奥へと誘われていきました。ところがこの間に隙を狙って狼はスタコラスタコラおばあさんのお家へかけていきました。そしてトントンと叩きました。
おや、どなた？
赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒をお見舞いに持ってきたのよ。開けてちょうだい。
取っ手を押しておくれ。おばあさんはご病気で弱っていて起きられないのだよ。
狼は取っ手を押しました。戸はボンと開きました。狼はすぐと入っていって、何にも言わずにいきなりおばあさんの寝ているところへ行って、あんぐり一口におばあさんを飲み込みました。それからおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの男にごろりと寝て、カーテンを引いておきました。赤ずきんちゃんはでもお花を集めるのに夢中で森中駆け回っていました。そうしてもう集めるだけ集めてこの上持ちきれないほどになったとき、おばあさんのことを思い出して、またいつもの道に戻りました。おばあさんの家へ来てみると、戸が開いたままになっているので変だと思いながら中へ入りました。すると何かがいつもと変わって見えたので、
変だわ。どうしたのでしょう。今日はなんだか胸がワクワクして気味の悪いこと。おばあさんのところへ来ればいつだって楽しいのに。
と思いながら大きな声で、おはようございます。と呼んでみました。でもお返事はありませんでした。そこで男のところへ行ってカーテンを開けてみました。するとそこにおばあさんは横になっていましたが、頭巾をすっぽり目まで下げて、なんだかいつもと様子が変わっていました。
あらおばあさん、なんて大きなお耳。
お前の声がよく聞こえるようにさ。
あらおばあさん、なんて大きなお目目。
お前のいるのがよく見えるようにさ。
あらおばあさん、なんて大きなおてて。
お前がよくつかめるようにさ。
でもおばあさん、まあなんて気味の悪い大きなお口だこと。
お前を食べるにいいようにさ。
こう言うが早いか、狼はいきなり寝床から飛び出してかわいそうに赤ずきんちゃんをただ一口にあんぐりやってしまいました。これでしたたかお腹を膨らませると、狼はまた寝床に潜って長々と寝そべって休みました。やがてものすごい音を立てていびきをかき出しました。ちょうどその時、狩人が表を通りかかってはてなと思って立ち止まりました。
ばあさんがすごいいびきで寝ているが変だな。どれ、何か変わったことがあるんじゃないか。見てやらずばなるまい。
そこで中へ入ってみて寝床のところへ行ってみますと、狼が横になっていました。
ちくしょう、このバチ当たり目がとうとう見つけたぞ。長い間貴様を探していたんだ。
そこで狩人はすぐと鉄砲を向けました。途端にふと、ことによると狼のやつ、おばあさんをそのまま飲んでいるのかもしれないし、まだ中で助かっているのかもしれないぞと思いつきました。そこで鉄砲を撃つことはやめにして、その代わりハサミを出して、眠っている狼のお腹をジョキジョキ切り始めました。二ハサミ入れると、もう赤い頭巾がちらと見えました。もう二ハサミ入れると、
女の子が飛び出してきて。
まあ私、どんなにびっくりしたでしょう。狼のお腹の中の、それは暗いったらなかったわ。
と言いました。やがておばあさんもまだ生きていて這い出してきました。もう弱って虫の息になっていました。赤ずきんちゃんはでも早速大きなゴロ大石をえんやらえんやら運んできて、狼のお腹の中にいっぱい詰めました。やがて目が覚めて狼が飛び出そうとしますと、石の重みでへたばりました。さあ三人は大喜びです。狩人は狼の毛皮を剥いで家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきたお菓子を食べてぶどう酒を飲みました。それですっかり元気を取り返しました。でも赤ずきんちゃんは、
もう二度と森の中で横道に入って駆け回ったりなんかやめましょう。お母さんが行けないとおっしゃったのですものね。
と考えました。